ウィネッカの冬、中谷宇吉郎。ウィネッカの冬は寒い。緯度は大体北海道の真ん中くらいで、寒さも似たようなものである。雪は少なくて、普通の年では五寸も積もればみんな大雪と思っている。三寸くらいのことが多く、寝雪になることは、まずない。気温が低いので、溶けることは滅多にないが、風が相当強いので、二三日もすると、みんな蒸発してしまう。雪は少なくても、北海道くらいの寒さで、風が強いから、外は随分寒い。しかし、出歩きは大抵自動車だし、家の中は暖房がよく設備されているので、寒さはそう気にならない。問題は雪だけで、三寸も積もると、自動車がスリップをして、まことに危険である。自動車のスリップは非常に怖いもので、相当速度の出ている時に急にブレーキを踏むと、車体がぐるぐるとコマのように回って、どこへ行くかわからない。道の上にはたくさん外に自動車が走っているので、大抵どれかとぶつかってしまう。夕方、今の窓越しに、表の道路を見ていると、仕事場から帰る自動車が、どれもこれも、そろそろと、まるで這うように動いていくことが、時々ある。夕方から気温が下がって、雪が凍って、滑りやすくなったのである。そういう晩に、娘たちが何か、出かける約束でもしてあると、妻が心配して、くどくどと注意をする。そして、わかっていますよ。ブレーキの踏み方。私がママに、教えてあげたんじゃないの。と、剣突を食っている。一番怖いのは、朝である。夜中に気温が下がって、雪が凍り、その上に、明け方、少しばかり新雪があったりするのが、最悪の条件である。そういう時には、町役場の方で、トラックに、砂と、岩塩の粉とを、混ぜたものを積んで、それを道路の上に撒いて歩く。朝の8時の出勤に間に合うように出かけていくと、よく途中でこのトラックに会う。歩道の上も危険である。婦人たちはみんなハイヒールを履いているので、滑って頭を打ったりすると、大変なことになる。それで、これも町役場の方で、ごく小型の除雪自動車を朝早く出して、歩道の上の除雪をする。全部ではないが、各家庭では玄関から歩道までと、自分の家の前の歩道とに岩塩の粉をまく。夕方でも、パーティーをするときなどは、少し危険だと思ったら、階段のところと、歩道までの石畳の上に、この粉をまいておく。お客の礼夫人に転ばれたら、せっかくのパーティーが、台無しになってしまうからである。 私が通っていたのは、国立の雪と氷の研究所で、隣町のウィルメットというところにあった。自動車ならば、7分くらいで行けるところである。それで、自宅と研究所との間を往復しているだけならば、近頃の雑踏を知らなくて済む。事実、シカゴへ出かけるのは、一月に一度くらいで、2年間、極めて閑散なところに住んでいたわけである。雪は、今言ったように、ほとんど降らない。寒さといっても、アメリカとしては、そう寒い地域とは言えない。氷の研究でも、別に有利なところではない。ミシガン湖は凍るが、それもごく岸のところだけで、全体としては凍らない湖である。そういうところに、どうして雪と氷の研究所を作ったか、という質問をよく受ける。私もはじめ、ちょっと不思議に思ったが、聞いてみたら、よくわかった。日本で雪や氷というと、北陸北海道などの雪害とか、オホーツク海の氷とかいうことを念頭に置くが、アメリカの場合は、だいぶスケールが違うのである。第一に、欧州と米州とを北極越えの定期航空路でつなぐという問題がある。それからアラスカに石油発見の見込みがあり、またカナダの北氷洋側にウラニウムの鉱山が発見されたので、この数年来北極圏内の開発という問題が大きく表面に出てきた。それで雪や氷といっても、対象になるのは、北極圏内の雪や氷なのである。それで、研究材料が、いつでも手近なところにある、という場所を選ぶとなったら、グリーンランドかアラスカに、研究所を建てなければならないことになる。それは、非常に無理な話であるし、また、そういう現地には、いろいろ、施設もできているので、時々出かけることもできる。欲しいのは、そういう各地の試験や、調査の元締めをするところであって、今度ウィルメットにできたのは、いわば、中央機関なのである。そうなると、選定の条件が、まるで違ってくる。結局、ワシントンへ飛行機で2時間くらいで連絡できること。有能な科学者を持った大学が近くにあること。良い住宅地域であること。などという点で、この場所が選ばれたわけである。グリーンランドへ行くのなら、100マイルや200マイル北へ行こうが、南へ下ろうが、大した違いはない。それよりも、環境の良い住宅地ということの方が、もっと大切である。そうでないと、人を集めにくいからである。研究材料の方は、運んでくればよいので、事実、アラスカの氷河から大きい氷の単結晶を何トンと運んできて、それを低温室の中に蓄えておいて使うことになった。冷凍トラックで運んでくれば何でもないことである。もっともそれは 原理としては、という話であって、実際に氷河の氷をアラスカからカナダを通り、アメリカ大陸のあの荒涼たる砂漠を横切って、シカゴまで持ってくることは大変な難事業である。しかし良いとなったら、そういうことを平気で計画し、すぐ実行に移し、そしてそれをやり遂げるところが、いかにもアメリカ流である。雪の方は、もう少し話が簡単である。シカゴの北方へ300マイルも行くと、カナダとの国境近いところに、たくさん雪の降るところがある。冬のうちに、それをトラックいっぱい運んできて、これも低温室の中に蓄えておく。シカゴ及びその北方は、冬の数ヶ月の間、ずっと零下10度以下になっているので、運搬は普通のトラックで十分である。日本で問題になる雪は、大部分湿雪で、水分を含んでいる。そういう雪の性質を調べるには、現地へ行くより仕方がない。運んできて、低温室の中に蓄えておくと、水分が凍って、まるで別の雪になってしまう。しかしアメリカの場合は、グリーンランドにしても、アラスカにしても、問題となる雪は全くの間接で、雪温も零下数十度である。これは全くの氷の粒の集まりであるから、低温室の中に貯蔵しておいても、蒸発を防ぐようにしておけば、性質はそう変わらない。それで、アメリカの雪の研究の方が、日本の場合と比べて、ずっと優しい。シカゴ郊外の住宅地域に、この研究所が建てられたことは、私たちには大変ありがたかった。ウィネッカの町は、木の多い町で、夏の間は町中が森になっている。ほとんどが、カシやナラのような落葉樹で、冬になると葉はみんな落ちてしまう。しかし細い枝が網の目のように空を覆っている冬の大木の姿には、また別の美しさがあった。外の気温は零下20度にも下っているが、家の中は春のような暖かさである。家によっては夏くらいにしているところもあって、そういうところへ行くと汗をかいてひどい目に遭う。よほど大きい家ではスチームを通しているところもあるが、大抵の固有住宅では重油を焚く熱風暖房である。私たちはあまり暑いのには慣れていないので、合わせくらいの温度にしていた。しかし大抵のアメリカの家では80度くらいにしているので、婦人たちは冬でも夏とほとんど同じ着物を着る習慣になっている。その代わり、オーバーだけは、毛皮か、人造毛皮の、暖かいものを着る。毛皮のオーバーなどというものも、アメリカの中流階級の生活状態では、贅沢品というよりも、 むしろ一種の必需品である。自動車の中は暖かくなっているが、門から玄関まででもオーバーなしには歩けない。零下20度のところを夏服で歩くわけだから、当然の話である。アメリカの中流階級の人たちの冬の楽しみといえば、まずパーティーである。もちろんパーティーは年中いつでもやるが、冬は特に盛んである。パーティーといえば、クリスマスがすぐ連想される。しかし、クリスマスの晩に、大勢の友人を家へ招いたり、あるいはキャバレーなどで酒を飲んで、よっぴて騒ぐのは、日本の習慣であって、アメリカのクリスマスは、いわば家庭の行事である。家族のものと、両親や近い親類のものだけで、静かにクリスマスの七面鳥を食べるのが、普通の家庭のしきたりになっている。日本では、クリスマスの晩は、銀座などの料理店やキャバレーが大繁盛する。それに相当するのは大晦日の晩である。大晦日の夜は若い元気な連中は皆繁華街に出かけ、盛んに酒を飲む。そして12時の鐘が鳴った途端に、感触玉のようなものや小さい爆弾のようなものを盛んに鳴らして、誰にでも新年おめでとうを言う。街路は人でいっぱいになり、大変賑やかなものらしいが、これは大抵若い連中のすることで、一度も出かけたことはなかった。零下20度のところに数時間も出かける勇気は我々にはない。それにしても、お年越しは外の遊び、クリスマスは家庭の行事と、こういうふうにちゃんと区別があるところがちょっと意外であった。ウィネッカに2年住んでみて、アメリカの中産階級は家庭では案外に健全な生活をしていることを知って、ちょっと驚いた。こういう住宅地域では、夜の9時になると街中真っ暗になってしまう。冬は特にその傾向が強く、夜になると自動車もほとんど通らず、ひどく感心としたものである。しかし、家の中だけは暖かくなっている。そういう時に、隣からピアノの音が聞こえてきたりするのは、ちょっと悪くないものである。おしまい。